土屋。Earthology。J-WAVE スペシャル土屋アーソロジー。この時間は小山薫堂さんと大畑雄一さんが阿蘇を訪れた模様をお送りしています。
まずは草原クリエイターの増田さんに草原についてお話を伺ったんですけれども、続いて阿蘇といえば火山です、はい、そんな火山について僕も知らなかったんですけど、阿蘇山の火口近くにですね、阿蘇火山博物館というのところがありまして、そこに行きまして学芸員の豊村勝則さんにお話を伺ってきました。
お二方、はい、人工衛星で見た九州の写真になります、はい、本当に九州のど真ん中ぐらいに阿蘇ってあるんです。あ、はいはい、で、この周りに、九州、霧島、桜島、雲仙という形ですね。まあ、阿蘇だけじゃなくて結構やんちゃな活発な火山が多いというのが九州の特徴になっています。ちょっと阿蘇拡大してみますね。こんな感じになっています。
はい、
はい、なんか大きな穴が開いてて、はい、でこの穴出口があって、はい、で真ん中に山がありますよ、はい、これが阿蘇の大まかな形なんですけど、この大きな穴、はい、これが阿蘇のカルデラってやつです。カルデラってそもそもどんなものだと思います？
カルデラは、はい、火山の火口がカルデラなのかな、はい、バーンと爆発して塞がったところかなと思ったんです。穴が開いたところ、
はい、超重要なキーワードが出ましたね、はい、火口、
火口、
はい、で実はですね、火口とカルデラと言葉を使い分けてるんですよ、ええ、で確かにボーンって言ってできた窪地って意味で一緒なんですよ、
はい、
じゃあ火口とカルデラって何で分けてると思います？どこで分けてると思います？
どこで分けてるか考えたこともないですね、
は
い、
火口とカルデラの境界線、
大畑さん分かりますか？
今も火口であるかってことですね。火山で、
ですね、今も活動しているカルデラもあります。
あ、そうです。
活動してない火口もあります。
へえ、
実は大きさだけなんです、
大きさ、
はいはい、噴火でできた窪地の中で直径2キロ以上の大きな窪地のことをカルデラと言います、
はい、
2キロいかないやつのことを火口って呼ぶんです、
あ、そうなんですか、
はい、だから要は基本的には同じなんですね、で、阿蘇のカルデラの場合最大直径が25キロ、
25キロ、
はい、まず大きなカルデラの部類に入ります、はいはい、ただですね、この写真よく見てください。阿蘇のカルデラの特徴って大きさじゃないんですよ、
はい、
今の説明からするとここにあっちゃまずいものがごっそり写ってるんです、
住宅とかですね。
あ、その通りですね。人住んでますよ、
はいはいはい、
今カルデラの内側に5万人の人が住んでるんですけど、
なるほど、じゃあ火口の中に5万人住んでるみたいなもんですか？
です。
はあ、
初期設定はちゃめちゃなんですここ。
はあ、でも火口の中に人が住んでるって考えたらすごいことですね、
は
い、
なかなかですね。で定住して、で地域ならではの文化が定着してるってなると、実は世界でほぼほぼここだけって言われてます。
これでも、はい、最後にポンペイがこう埋まってしまったみたいな、はいはい、ああいう事故が最後に起こったのはいつなんですか？
あの規模の噴火は今から9万年ぐらい前です
。9万年前
噴火して噴出物がダーッと流れていくんですけど、火砕流っていうのが発生しました、
はいはい、
でこの火砕流が実はですね、ほぼほぼ九州の北半分に飲み込んでるんです。
あ、
で海越えて本州山口県まで行っちゃってるんですよ。
へ、その時人は住んでたわけですよ。
まだですね、9万年前なんでこの辺に人いない
んです。あ、いないんですか
って言われてます、はい、で、はい、実際ですね、北海道で15センチぐらいの阿蘇の火山灰が積もってるのが見つかってます。
へ、北海道に積もった。
北海道です。なんで少なくても日本中巻き込んじゃう噴火だったんですよ。
はあ、
でまあ、北海道でそんなに積もってるってことは、一部は、地球をぐるぐる回ってあっちこっちに散らばっていったと言われてます。
はい、
なんでじゃあ火山の中に人が住むっていう選択をしたのかっていうところにつながってくると思うんですよ。少なくとも1000年前、長ければ1万年ぐらい前から人がいたって言われてるんですけど、やっぱり一つ大きな理由として、カルデラ形成によってできた広くて平らな土地があったっていうのが一つ目です、
はいはい、
でもう一つは水の存在ですね。
あ、なるほど、
はい、そもそも、日本っていう土地自体が世界的にも雨降りやすい場所なんですけど、その雨の多い日本の平均降水量の倍の雨が阿蘇では降るんです。 で実はこれですね、火山がちょっと関わってまして、日本で偏西風吹きますよね、
はい、
でその偏西風吹けた時に熊本県には金峰山という山と阿蘇という山と2段階の山があるんです。ここで2回、空気が上に上がって雲ができやすくなるんですね、うん、で雲ができて雨降りました。そこには火山が出した溶岩とかが溜まってるんで、地下が天然の浄水場になってるんです。
いや、よくね、熊本は水の国、火と水の国って呼ばれますけど、はい、まさに火山がきっかけなんですね。
そうですね、
その根底にあるのは、
はい、
逆にいろいろなリスクを負ってると思うんですけど、
はい、
火山によって人間は
この10年で変な話、水害もあり、はい、噴火災害もあり地震もありということで、いろんな災害が阿蘇で起こってきたんですけど、やっぱその恐れってものに対して阿蘇の人たちすごいなと思うのが、やっぱり火山のせいで噴火もするし、土地も変な話酸性で農作物作りにくいし、正直言ってあまり生活しやすい土地じゃないんですけど、水とか土地改良とかうまく繰り返してきて、火山のいい面と悪い面とちゃんとうまく向き合って共存してきた来てるよねっていう印象は強く持ってるんですよ。でそのための手段がおそらく皆さんがここに来る前にご覧になったの草原っていう手段だったりとか、水とか温泉とかの利用とかですね、すごくいい感といい技術を持った人たちがうまく文化をつないできて、この土地のならでは感を作ってるよねっていうのは、私は阿蘇の外から来た人間なんですけど、旗から見た時にすごく強く思ってる部分です。
土屋アーソロジーボリューム9、今回は小山薫堂さんと大畑雄一さんが阿蘇を訪れた模様をお届けしています。先ほどは阿蘇火山博物館の豊村さんにお話を伺いました。火口とカルデラの違いにびっくりしました。思っていた認識と違って、はいはい、その活火山と死火山で呼び名が変わってるんだと思ってたら、大きさなんですね、
はい、そうなんですよ、
ね、
でその中に人が住んでるって、はい、冷静に考えるとすごいことですよね、はい、海外の人みんなびっくりするっていうけど、確かにびっくりですよね、
ちょっと怖さも感じますから、どんな風に暮らしてるんだろうなというふうに思いましたけども、はい、かなり昔からそのカルデラの中に住まわれてるわけですよね。
そうですね、最後の大きな噴火9万年前って言いますからね。
その時人は、いなかった
という、いなかったから、はいはい、
で住みやすい土地に感じたわけですよね、うん、その最初の人たちは、はい、
しかも広くて平らな土地ですからね、
縄文時代からなんかもっと歴史とともにこの阿蘇を探検できますね、
う
ん、
そうですね、
はい、
さてそんな阿蘇の火山の恩恵をですね、この後我々、すでに肉もいただいたんですけど直接的な恩恵をいただいてまいりました。お知らせを挟んでその模様をお届けします。